とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週ナビゲーターを務めますのは、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、いつ梅雨が明けるんでしょうか。まだまだ続きそうですけども、気持ちだけはカラッといきたいですね。では今日これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。はい、皆さんこんにちは。改めまして、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。そして今日ゲストにお迎えいたしましたのはお二方。お一方は向島まちづくり情報発信グループ代表の合堂正和さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、どうも。
そしてもう一方、 NPO 法人向島駅前まちづくり協議会会長の福井義貞さんです。こんにちは。は
い、よろしくお願いいたします。
ご両名どうぞよろしくお願いします。お二方とも向島の方でですね、まちづくりに関わっておられる方々なんですけれども、さて向島、まあ、京都にお住まいの方でしたらね、皆さんそのお名前は知っておられることと思います。第二次大戦後にですね、大都市圏やその周辺に集中する人口の受け皿としてですね、大規模住宅団地であるニュータウンっていうのが各地に造成されました。まあ、関西で一番有名なのは千里ニュータウン、これが日本で初めて開発されたニュータウンですけれども、京都においてもですね、洛西と向島にニュータウンが造成されました。まあ、京都で向島っていうとですね、このニュータウンをイメージされる方も多いと思います。そのニュータウンもですね、もうできてから今や50年近く経ってですね、まあ、すでにまあオールドタウンという形になってきて、かなり高齢化も進んでるというお話なんですが、まあ当初はやはり日本全国というか、まああれですね、大都市圏のベッドタウンとして、若い方々がですね住まいされた、まあ活気のあるところだったと思うんですけども、今はですね、中国からの帰国された方々やベトナムとかペルー、ブラジル、メキシコ、台湾、その他さまざまな国にルーツを持つ方もですね、たくさんお住まいになっている多文化共生の街になっているということなんです。一方でですね、住民の方の交流が少ないっていう、こう集合住宅特有のですね状況とか、やっぱり一人住まいの年寄りのですね孤立の問題とか、まあ、多くの課題も抱えていらっしゃるようです。まあ、こういった中ですね、向島まちづくり情報発信グループ、そして福井さんの NPO 法人向島駅前まちづくり協議会、こちらはですね、この向島ニュータウンの再生や地域の活性化を目的に、向島まちづくり通信、それから向島大好きといった情報誌やタウンマガジン、こういったものも発行したりですね、まあ、お祭りとかさまざまな企画にですね取り組んでいらっしゃるということです。まあ、今日はですね、この向島の今やこれからのですね町の再生活性化に向けた活動についてご紹介いただきたいと思います。前置きが長くなりましたが、改めてお二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。
まあ、今簡単にですね向島っていうところをご紹介したんですけれども、本当は向島ってそのニュータウンだけじゃない、もっといろんな歴史を、ね、抱えてらっしゃる町だというふうに伺いました。ちょっとそこのところもご紹介いただけますか。
そうですね、あの向島はもともと巨大な池が、小倉池がございまして、そこはずっとずっと池やって、その、はい、そこにね、あの小島がいっぱいあったという背景がありますよね。
はい、島っていう名前のついてる地名多いですね。
多いですね。
向島とか中小島、中小島、牧島とか、牧島、
そうですね、
あみんな島やったわけですね。
島です。そうですね。
あ、なるほど。はい、はい、おお、そういう島が集まって、まあそれが要は小倉池が干拓されて。まあ、地続きになって今日に至るということですか。
そうですね、昭和8年に、まあ、国はあの戦争が、まあ、そろそろ始まるような時期だったと思うんです。その後に国策の第一号としてね、干拓地に選ばれまして、8年かけて昭和16年にね干拓地が 完成して、まあ、あのお米がそこで増産されるなったと。
今一大産地になったわけですけども、うん、まあ、それは昭和に入って極めてまあ近代のことですけれども、うん、もう少し遡ればさらにさらにその島の時代からいろんな歴史を抱えているところだ、うん、ということなわけですよね。
はい、豊臣秀吉が伏見城を作った時に、はい、それの使用として向島城を築城したと。で、豊臣秀吉は石田三成とか、徳川家康なんかの仲が悪かったもんで、
はい、
徳川家康の下屋敷を向島に作らせたと、
はい、
だから向島に住んでた徳川家康が、
はい、
秀吉に、はい、ここは非常に風光明媚だと、いうことで宴会を持って、その宴会に呼ばれた秀吉が感動して、
はい、
そして向島城を築城したと。で、向島城、豊臣秀吉が亡くなるのが1598年ですけども、その後は徳川家康が向島城に入ったと。
あ、ということは要はその古く伏見桃山時代に遡るということですか。
そうですね。だからその頃に
栄えたんですね。
でその頃にね、伏見城を作った時に、
はい、
大名屋敷がいっぱいその桃山の地域に今、はい、集まったわけですよ。だそこにおったその住民たちが追い出されたわけやね、
は
い、で追い出された住民の一部の人が向島に移ってきたと。
なるほど。
でこれから向島が始まっ地域が始まったということです
よね。500年近い歴史を持ってるということですか。なるほどなるほど、分かりました。へ、まあそう、まあ、我々本当ニュータウンとしか知らなかったんですけども、そういうねいろんな歴史がある場所だということですけども、まあ、歴史を重ねれば重ねるほど、まあ、そこに檻がたまるというかいろんな問題も出てくる。これはニュータウンとしてももう50年近い歴史の中でそういうものが出てきてるというお話ですけれども、今町としてはどういうようなことが問題になってるんでしょうかね。まあ、今というか、ね、これまでの中でということなんですけどね。
まあ、いわゆる、まあ、ニュータウンから入居が始まったのが1977年ですから、
はい、
もう最初に入居したから人から見ると45、6年経ってですね、
はいは
い、とかなり高齢化が進んでると、
うん、
高齢化が進んで少子高齢化、5年前には3つのニュータウンの、小学校、それから南小学校という3つの小学校と向島中学校が統合されて、
はい、
5年前に向島修練小中学校が誕生しました。
いや、もう子どもたち人数が減ってということですね。
そういうことですね、はい、極端にそういうふうに、わっとこう人が入ってきて、で40年経ってもそこの小学校が3つ廃校になって新しく出るというそんな変化がね、
はい、
もう、はい、まあ、40年間の中起こっているという状況ですね、
はいはい、だからその間にはこう人がどんどん入れ替わるということではなくて、やっぱりずっとそこに住まい続けられた方々がやっぱ多いわけですね。
そうで、団地ですから、うん、やっぱり2世帯少ない、はい、子供が大きくなったら出ていっちゃったらもう、はいはい、年寄りが残るという構図ですね。これはもっと大きな家やったらそういうことも可能でしょうけどね、
はい、
まあ、それともう一つ大きな問題がやっぱり市営住宅が非常に多いということで、貧困化がやっぱり進んでできてると。で、まあ、我々が始めてる子ども食堂とか、
はい、
発端は夏休みになると、
ええ、
痩せる子どもたちが見受けられると。
あ、なんか聞きますね。
それは給食がなくなって、
ええ、
でそれでもそういう子どもたちを、
ええ、
あんまり健やかに、はい、育てたいいうことで、
はい、
子ども食堂なんかが全国的にも京都でもいち早く向島で始まってると、
う
ん、
あ、そうですか。
だから向島で始まった子どもキッズキッズキッチンなんかには、
うん、
非常に見に来られる方なんかも多くて、
モデルになってるということですか。
も
ちろんその、ね、低所得の方々の受け皿っていうのは必要で、やっぱそのために市営住宅っていうのはね、まあ、きちっと備わっているべきという部分はあるんでしょうけれども、うん、 なかなかやはりお父さんもお母さんも働きに出ててというような方をね、うん、多かったりとか、そういうような問題もあるんですね。
まあ、片親の世帯が多いですね。
片親世帯がね、
多いですわ。
そうですか。
だからお昼はあの休みになっても100円200円しか持たずに、そうするとあのなかなかお昼がちゃんと食べられないとかね、そういうことなんかも起こっています
。そうですか。あと高齢化に伴ってはやっぱりどうですか。特にそのやっぱりね、あの高層住宅ですよ ね、
そうです ね、
なかなかこう隣近所との交流っていうのは、ね、ないし、お隣さんどうしてるかなっていうのもなかなかわからないような状態の中でのお住まいだと思うんですけども、うんうん、
そういう交流をやっぱりもっと作っていきたいということで、あの例えばあのカレー喫茶とか、
はい、
あのお年寄りがたくさん集まれるような、
はい、
そういう取り組みも盛んに、まあ、始まってまして、
それは皆さんがそういったことをやってらっしゃるんですね。
もう皆さんがボランティアで、あの住民ぐるみでやってまして、毎月あの一度カレー喫茶っていうのは、これは高齢者を対象に、
はい、
それから子ども大人食堂っていうのは、
はい、
子供たちが参加できる土曜日とかにやって、
うん、
あの子供はもう無料だと、
はい、
で大人は300円もらってっていうことで、はいはい、フードバンクなんかの支援も受けてね、やってまして、はい、非常にまあ意欲的な、
はい、
あの京都の中でも全国的にもかなりユニークな取り組みがされ始めてるというふうに思います。
ということは、そのお二方、ゴードさんのグループ会、あるいは福井さんの会が、はい、その先頭に立ってそういう活動をこう率先しておられるだけじゃなくて、
ないです、
もっと町の中の方々、はい、たくさんそういうグループがあってやってらして、まあもう文字通りゴードさんのところは情報発信グループなんだから、どこでどんなことやってますよみたいなことを
そう
こう皆さんに広く伝えていこうと。
はい、
なるほど。
やっぱり皆さんの、やっぱりあの結束というか、それをやっぱり作るためには、向島で行われているいろんな取り組みが共有されなければならない、
はいはい、
それから向島の歴史っていうのも、うん、あの知られていかないく必要があると、
うん、
いうことで、あの情報発信グループを始めまして、かなり大きな、あの我々は成果が出てるんじゃないかなというふうに思ってます。
あ、そうですか。なるほど、ありがとうございます。まあ、あの古く歴史をね遡って今日至るまでと、今最近の課題とか取り組み、少しご紹介をいただいたんですけども、ここで少しですねミュージックブレイクを挟みまして、後半また引き続いてお話を伺っていきたいと思います。今日ですねご紹介いただきます音楽はですね、クラシック音楽です。シューベルト作曲のピアノ五重奏曲マスの第四楽章です。はい、今日は向島まちづくり情報発信グループ代表の合土正和さんと、 NPO 法人向島駅前まちづくり協議会会長の福井義里さんの二方にお越しいただいております。向島のまちづくりということで、いろいろ前半もご紹介をいただいてきたんですけれども、後半まずはですね、福井さんがお取り組みなさってらっしゃる向島駅前まちづくり協議会、これ結構歴史が古いらしいですけれども、どういうような活動をやってらっしゃるんですか。
はい、私も入居して、1981年入居して、だんだん、こうっていうと結構、外国の様子がですね、
はい、
外国の方の話し声が聞こえたり、よく聞くと、あの中国残留孤児の方がね、
はい、
あの京都市は市営住宅を受け皿として、設けられて、そこに残留孤児の方がずっと入居されていきまして、
うん、
でそういった中で、もともとニュータウンには学生センターもありましたしね、
はい、
市内の大学に通う留学生の皆さん、宿舎が作られたわけです、
はいはい、
そういったんで結構その頃から多文化共生の街というような意識、我々もそんな違和感なく外国の人がいるという風景を慣れてきたということですね。
その中で福井さんたちのこの協議会の方でも何かそういう、
そうですね、まあ、そういう一方で、向島駅前っていうのが実は後から近鉄向島設定されたために、向島駅前らしくない、何もお店がないんです
はあ、は
あ、そこには、お医者さんと保育園と幼稚園とかそういう施設が10 10件というか あって、でそのうちですね、近鉄が経営する、広場にですね、広場に近鉄が経営する商店ちょっとが、あったんです、うん、そこが10年入居して10年ぐらいで、空き地になって、
はいはいはい、
でそこに空き地になった時に葬儀屋が出てくるというような話がね、実際ありまして、はい、で京都市の方に打診したりね、うん、してる動きがあったので、まあ、それで、まあ、そこに産婦人科医院さんもあったわけですが、その隣にはね、その空き地に葬儀屋が出てくるということで、うん、その、産婦人科の先生がなんとかうち、隣でね葬儀屋ができたらとても衝突にならんと、うん、ということで私ちょうどその頃、その頃の自治会の会長をしておったもんで、そこへ、相談をいまして、そこから向島駅前祭り協議会というのは駅の近くの市街区から五街区までの、ね、自治会長さん集まってもらって、なおかつ駅前の、病院の先生とは保育園と幼稚園の先生方始まって始まりました、は
い、なるほど、
きっかけは
まだその若々しくこれから発展していこうという町づくりっていうか町の中になんかこの人生をしまいをするような施設を作るんじゃなくてもっと前向きなものにしていこうやという話でこう皆さん、まあ反対するというよりもそういう新しい活動をしていこうということでいろんな活動を進めてこられたというのがまあ発端だったということですね。でまあ今は駅前に限らずもう向島全体のさまざまなそういう活性化のための取り組みをこれ郷土さんのところと連携しながら一緒に取り組んでらっしゃるということですか。
その一点その葬儀場はもう解決して、もう京都市としてもニュータウンにね、葬儀場は作らせないということが、明確に決定されましたので、はい、その後はじゃあなんとかこの門外島の町駅前中心にね、町づくりを進めていく上ではなんかイベントをしてね、ちょうど立派な中央公園っていうのはありますから、そこでイベントしようというようなところから、春の祭典っていうのを、2007年に第1回行いました。でそれは向島駅前に通学する京都文教大学の学生さんたちがね、その葬儀場ができた葬儀場がもう出なくなったということを受けて、まちづくり憲章もね、各 駅の構内に、6枚ほどこう掲げましてね、そこには新たなまちづくりで、健康福祉のまちづくり、多文化共生、いろいろこう展望のある検証を作りました、ね、それを見た学生さんがね、
はい、
じゃあ応援するからいっぺんそこでイベントしようというようなことがきっかけで、2007年
からそういう取り組みをされてらっしゃる、
はいはい、それからまあ今日まで至ってるんですけど、
ね、あそうですか、
名前はちょっとその間春から秋にやったんで秋の祭典、それから10年経ったら今度は松竹寺ビジョンのね、策定できまして、そこで語学のね5つの学区のもうちょっとまとまりを高めていくために、その夏祭りを、向島祭りをね、発展させていこうと、はい、語学区のもっと代表が集まって
規模を大きく、ね、ということですね、なるほど、まあ、そういう、春の祭典、秋の祭典、向島祭りという祭りをね、こう続けてきておられる。それ以外にも先ほど郷土さんの方からお話ありました高齢者の方に向けたそのカレーのなんとかとか、ね、まあ、いろんなこう取り組みあるようですけど、他にそうどういう取り組みがやってらっしゃるんですか。
私は65歳で仕事を定年するまではあんまりかかってなかったんですよね。で一番初め関わり出したのは福井さんなんか得られてるその祭りに関わり始めて、はい、で私がそのチラシを作ったり、はい、そういうところが始まりました。
情報発信
へ。そうそう、はいはい、でまだその時はなかったんですわ。でこの向島ニュータウンの町づくりビジョンができて、はい、その後その中心メンバーの一人であった京都文教大学の杉本先生から、はい、 誰かあのタウン誌を作る人がいないかと、
はい、
いろんな人に当たってるけどなかなかやるっていう人はいなくて、たまたま僕がその話を受けまして、はい、やってみようことになったんですね。
あ、そうですか。
それで、うん、あの向島まちづくり情報発信グループを立ち上げたということになります。
そういうことですね。
それで今あのタウンマガジンで、はい、あの向島大好きとか、
はい、
それから向島まちづくり通信とか、
はい、
こういうのを作って、はい、向島の良さをとにかく発掘していくと、
うん、
それから私自身も知らない良さ、それから広がり、自然、うん、それからお店、うん、歴史、
はい、
そういうのをまとめたそういうあの冊子を作って皆さんと共有できるようにしていこうと。
なるほど。
いうことに始めてます。
なるほど。先ほどね、あの五郎さんからご紹介いただいた歴史に一つにとっついてもね、はいはいはい、これ地元に住んでる人やから詳しいとは限らない。皆さん知らないんですよね。
全然知らないです。
あ
で、あのかつてもう向島っていうのは何もなかったというところで、
はい、
ところがあの城代さんっていう方がね、
はい、
あの向島にはあの豊臣秀吉とか、あの徳川家康も関わったいろんな事業があったと、
はい、
でそういうのをあの発掘して、
うん、
で駒札を作るっていう運動を始めたんですね。
駒札、
駒札、
はいはい、
ところがあの京都市も伏見区も、
はい、
あのあんまり前向きではなかったんです。あのその契機にあったのは、あのブラタモリっていう、
はい、
あの、
はい、
あのありますね、
ええ、
あれでその伏見編っていうのがかなりの視聴率になって、
なるほど、
でブラタモリブラタあのであの高低差で、
はい、
向島城の跡や伏見城の跡をタオルっていう、
はい、
そういう番組があって、
はい、
これが後押しになって、
はい、
城代さんが始めたあの駒札が、
はい、
今11箇所、
はい、
あの立ちました。
あ、
でそれを我々も協力して、うん、駒札マップっていうのをね作って、今、うん、かなり京都新聞でも取り上げられまして、
うんうん、
大きな反響があります
なるほど、やっぱり自分たちの住んでる町ってのはやっぱり誇るべき町にしたい、
そうなんです、
ね、そう歴史やら文化やらいろんなものを知って、それがその古くからお住まいの方だけじゃなくてニューカマーであるそういう外国人の方々とかね、多国籍そういった方々皆さんがやっぱ誇るべき町に、歴史の上にその新しいまた歴史をこう積み重ねていっていただきたいと思いますが、まあ、その一翼になっておられるのがこのお二方のね、それぞれの団体の活動だと思いますし、また合わせて町の人たちに志ある方々がいろんなそういうグループを作って活動を進めておられるということですね。まあ、そこに近くの大学の学生さんも一緒に入ってやっておられるということで、まさしくその町づくりっていうものが今、盛んに行われつつあるところだというふうに思います。500年前を思い起こしてまた新しい町がここにできてくればいいなと今お話伺いましてですね、私も思ったんですけれども、これから先々最後にちょっとお伺いしたいんですけれども、それぞれからお一言ずつ伺えればと思うんですけど、どんな活動、さらにこんなことやっていきたいなというのは何かありましたらちょっと教えてください。福井さん、いかがですか。
はい、そうで今これが進む中ではね、
はい、
市営住宅を中心に空き家がね、もうすぐ目立つんですよ。
はい、
4000戸、4000世帯、ぐらい増えてる、
はい、
そこにぜひね、向島修練小中学校も立派な学校できましたんでね、
うん、
子育て世帯が、
はい、
もうちょっと張ってくるような、なんか施策をね、
はい、
ぜひ若い息吹をもっともっとニュータウンに来てほしいなと思ってますね。
なるほど、うん、町の活気がまたね、やっぱりそう、
うん、
子供たちの声が出てくるだけで活気が生まれますものね、
はい、
なるほど、
はあはあ、まあ、私はやっぱり向島の私自身も知らなかったことがたくさん取材している中で出てきまして、
ええ、
小倉池の干拓地には、
うん、
全国にもまれないようなそういう鳥たちが住んでるとか、それから全国的にも非常に有名な、
うん、
事業爪のつかさ吉岡とか、
うん、
いろんなところがあるっていうことが分かってきまして、
はい、
そういう魅力をさらにやっぱり発信していきたいと、 でホームページとフェイスブックと、はい、それから紙媒体ですね、
はい、
あのそれでやるんですけれども、うん、なかなかその支援を受けられるところが少なくなってきまして、
なるほど、
福祉伏見区役所とか、はい、京都府から支援を受けてたんですけども、
はい、
その支援事業もちょっと途絶えるっていうそういうことにもなりかねないので、
はい、
やっぱり支援をいただく方にたくさん、はい、お願いできたらなというふうに思ってます、はい、
ぜひこの放送を聞いておられる方は、ね、ね、支援をいただいて自分も一遍伏見向かい島に足運んでいただいて、駒札もあるわけですね、いっぱいね、あちこち巡ってみるのもいいかもしれないですね。
今ネットを見るとね、その城代さんが作ってきた駒札がいろんなところに出てくるんですよ。
なるほど、
伏見城の跡、向井島城の跡がそういう駒札である、
はい、
はい、いうことですね。
ぜひそちらの方もですね、皆さん楽しみにして一度ですね、向井島を訪れてみられてはいかがでしょうか。はい、今日はですね、いろいろ楽しいお話を伺いました、向井島まちづくり情報発信グループの合同正和さんと NPO 法人、向井島駅前まちづくり協議会の福井義貞さんのお二方でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・NPO などの共同連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944、 075-744-0944 までご連絡ください。